Unbuilt Radio。
キリスト教精神ってあるやんか。
うん。
なんかこう、よう覚えてへんけど、すべての人に慈悲をみたいな感じのものがあるやん。
はいはい、ありますね。
なんか特に強いのはアメリカなんかなっていう勝手ながらのあれがあるんですけど。
うん。
今回の映画にも出てきたよね。
そうだね。なんなら物語がそこから始まってると言っても過言ではないからね。それが前提になってるというか。
今回の映画がさ、その、実話ですよ、また。今回ね。うん、
ノンフィク。
ノンフィクション。
ノンフィク。
ノンフィク。で、幸せの隠れ場所？
はいはい。
もう、不朽の名作と言ってもいいんじゃないでしょうかね、これは。
恥ずかしながら僕ね、これ初めて知ったんですよね。ネットフリで見て。
2009年の映画で、もう今から、だから14年
前か。14年前。うん。
あ、結構前なんやなって思って。で、でも、その、十分前なんやけど、出てる人はやっぱ顔見知りな人が多くてです。
顔見知り。知り合いか。
知り合いが多くて。
ちょっとよろしく言っといてよ。
そう、よろしく。まあ、それこそね、我々の見てきた映画の中でも出てきたサンドラ・ブロック。
うん、
様と、
そうとい
リリー・コリンズとかね、
可愛かったね、
うん、
全
員女優ですけど、
そうそうそう、僕が最近ハマってるエミリー・パリエイクというドラマの主演の女優さんでもあります。可愛い、
なんか年を取らへん、まあいい感じの年齢の重ね方してるんかな。もうだってリリー・コリンズ34歳やで。ってことは当時幸せな隠れ場所で出てた時は20歳です。
20歳か。
20歳、
20歳な、それインスパイダーネクストな。
よう拾ったな今。
20歳ですか。見えないね。なんか10代ティーンかと思ったけど、
なんか大人っぽい感じに今はなってきてますけどね。
はいはい。
サンドラ・ブロックさんは一方で今、実年齢で言うと58歳ですけどね。2023年の今は。ですけど、だから映画の時っていうのは、もう40、ごにょごにょ代ですよ。
ごにょごにょ代、はいはい。
いや、もう見えないよね。怖っと思ったよね。
もうね、美貌のゴンゲ。
やってますよ、あれは。
やってどういう意味ですか。
いやいやいや、
努力ね、あ、努力な、
すごいすごい努力やってますよ。本当によ
からぬことではないと。
はいはい。でね、今日すごい綺麗な人が出てましたっていうそんな話ではないんやけど、
うん、
そのキリスト教精神からね、こう学ぶ相手に対してはもうなんだろうね、慈悲深き愛をとか、まあ、そういうところが終始見られる、うん、映画でして、自分自身もなんか高校生の時にそういえばキリスト教の学校行ってたなって思いながら見てたんやけど、まあ何を隠そう今回実話で、しかもそのアメフトの選手になっていく、そのまあ今回映画に出てるマイケルがですね、映画でもうすごいね境遇なんすよね最初。
そうだね。
そう、まずね今回の映画の見どころを伝えていければなと思っておりましてですね、まあ、ほいほい、僕はそもそもアキーラチョイスの映画なんですけれども、
うん、
まあ俺も1回目はこれ明確に覚えてるんだけど、大学の2回生の夏休みに見てたのを記憶してまして、
あ、そうなんだ、
すごく、うん、すごく感動したなっていうのを思ってます、
うん、
で改めて今日なので2回目見るんやけど、その今回、まあ、めちゃくちゃ貧しい主人公、ビッグマイケル、通称ビッグマイケル、
うん、
そう、その読み方やめてってゲンタ、ね、ゲンタみたいに、
ゲンタうなじゅうな、
うなじゅうな、
うん、
そう、でそのマイケルがその学校に入れてもらうんよね当時、その、うん、結構学力優秀な白人だけ、なんか白人ばっかの学校に入れられるっていう、
うん、
ま、もうハードステージ。
そうだね。
そう。
アウェイな感じだもんね。
超アウェーなところに入れられたんやけど、その、うん、まあ、もちろんやけど馴染めないし勉強もしたことないしで、うん、もう学力もなければ、なんかこう体格だけ、運動神経と体格だけで、なんかあの人、何だっけ、学校の名前忘れちゃったけど、まあ登校には、うん、あのアメフトとかそのバスケとか、まあ、スポーツに力入れてるから、そこで活躍できるんじゃないかっていう、
うんうん、
もう完全に運動神経だけで、まあ、入ったのと、まあ、手前味噌で、我々キリスト教精神があるので、ああいう貧しい子を入れた方がいいんじゃないかっていう感じで入ったよね。
慈悲の心ね。
そう、慈悲の心で、ね、うん、そうで、今帰る家はあるんやけれども、もう親とも兄弟とももういない、離れ離れになってるし、なんならもう親父さんは亡くなっちゃったりとかして、
うん、
もう最悪な境遇なんですよ今。
そうですね、
マミもドラッグ漬けみたいな感じだったね、あれかな、
うん、
の感じだと。そうで、まあ、その中で、今回出会ったのが、リアン・テューイ、
リアン・テューイ
たち、
サンドラ・ブロックですね。
サンドラ・ブロック、
うん、
あの雨に濡れながらね、寒い夜道を歩いてるそのビッグマイコーを見て、放っておけないってなったよね。
いや、もうクリスチャンですよね。
すごいよね、もうあれ、うん、もう典型的やね、もう放っておけないってな
って。そうだね、
うん、で何をしたかっていうと、もう家に招き入れちゃうのよね、
うん、
これがもうリーアン、あの夫人とマイコーが出会った、もう第一なんていうの、もう本当の運命の出会いと言っても過言ではないですね。
そうだね、なんかもうリーアンも主人公って言っていいんじゃないかっていうね。
いや、リーアンが主人公よこれ、多分
リーアン主人公。
幸せの、うん、みんなこういう人になろうねっていう。
あ、なるほど、その
メッセージが強かったよね。
電気的な映画なんですね。
いや、と思いますよ。そうで、そこからまあだこうだしていきまして、まあアメフトの才能が見出してくるわけですよね。
うん、
で、まあ、家庭教師もつけて、で最終的にはもう大学行くっていう切符まで、まあ、得て、まあ、物語はちゃんちゃんみたいな感じですね。
そうだね、
うん、
なんかそのビッグマイクっていうだけあってさ、
うんうんうん、
体がめちゃくちゃでかいじゃない。
でかい。
でそれでこうなんていうの、あのアメフトの頭角も現して最終的にプロデビューするんだけどさ、
うんうん、
その体格いいから、なんていうのかな、まあちょっと治安の悪いシーンとかもたまに出てくるんだけど、
うんうんうん、
あとアメフトでちょっと最初舐められてるようなところで、
あったね、
そうそう、部活初めて最初のところとか、うんうん、試合中に相手に超煽られて挑発されてみたいなシーンもあるけどさ、うん、フィジカルが強すぎるから、あ、もう絶対巻き返してくれるんだろうなっていう安心感を持って見れるっていうのも、ちょっとハラハラするけどでも最終的にかましてくれるっていう安心感も、僕はちょっと見どころの一つなんじゃないかなって思います。なんかこうワンパンマンに近い、
あ、
絶対勝つの分かってるっていうね。
うん、なんやろ、無敵感が、
うん、
安心感を与えてくれるのと、あとその役柄がすごいなと思って、そのマイケル・オア役の人がその、まあ、クイントン・アーロンさんかな、
アーロン、
めちゃくちゃ良かったよね演技。
うん、良かった。
多分あんな感じだよねほんまに、そのマイケル・オアって。
そうだね、だから最初その映画の序盤と終盤のさ、その微妙な顔つきの違いとかさ、
うん、
コミュニケーションの取り方とかさ、そういうところ微妙にこう絶妙にこう演技してくれてるのが、なんかこっちとしても、あ、この家族と出会って変わっていったんだなっていうのが分かってさ、いいよね。
いや、よかったよね、
うん、引き込まれたね、うん、
保護本能が強いんですよね、
うん、
保護本能が、
保護本、うん、
あのガタイで、あのパワーで、
うん、
保護本能強いやから、まあ、本当に安心できる人よね。
そうだね、その何て言うのかな、学力はめっぽう低いけど保護本能とフィジカルだけは強いっていう、こう、
うんうん、
のが分かった後にさ、 じゃあこの得意な分野を伸ばしていこうって決断したリー・アン・テューイの英断っていうのも、うんうん、なんかでかしたっていう感じをこう思い起こさせてくれますよね、感想として。
そうやな、
もうアメフトのコーチみたいなこともしてたしな。だってあの子はこういう場面で生きるからって、うん、こういう考え方させてあげないとダメよ、そうそうそう、コーチわかるみたいな。
一歩間違えればモンペやけどね。
あ、そう確かにな。
モンペやったんかもしれんけど、
ね、見方変えたらモンペかもしれないな。
もうだってすごいよね、リーアン・テューイのあのもう自分はこうっていう強い女性よね。
そう、信を持ってるよね、うん、
慈悲深い心もあるけれども多分強さが真にあるから、
うん、
まあ、あのなんかマダムたちの会議みたいなのあるやんか。
あったランチね、ランチ会みたいなね。
そう、マドマーズ会が、まあ、あるんやけどその中でもこう、うん、なんかトゥあのあのトゥイさんは、あれですよね、黒人の人を引き取っていらっしゃるんですよね、うにょうにょうにょうみたいな、なんか言われてた時にもうなんか、あ、もう下劣ねみたいな
言ってた
言ってたよね。まあ、うん、ほんまにこう、でもなんかご家庭の兄弟とかどうなんです、お子さんとかどうなんですかとか、いやいやいや、そんな皮肉で言ったつもりはなくて、本当にあのトゥイさん の, あのそういう精神は我々も参考にしたいと思っておりまして、うにょうにょう言ってたら、もうあなたたちとランチはしないわ、僕は私が出しとくっつって去っていくしな。
悪意がやばい。悪意のある。
でもあれは、あれはあれはもう多分脚本でそういうぐらいもうちょっと嫌味な感じで言ってくださいって言ってたと思うよ。
うん、そうだね、なんかこうなんだこいつらって思ったもん、見ながら。
絶対あるよ、日本でも。なんか学歴主義、ね、まあ、あの人種差別みたいなものはそれこそ日本の中ではそんなに多くはないかもしれんけどさ、
うん、
そのなんだろう、格差とか学歴とかまだあるやん、やっぱ。
そうだね、
ああいうのはもう全員見てほしいですね。テューイさんに学んでほしいですね。
そうそうそう、本当の慈悲とは何なのか。そのランチ会でさ、
うん、
あのこう行く当てのない黒人の男の子をこう拾って人生を変えてあげてるんだからすごいですよ、テューイさんはって言ってるんだけど、
そうそうそうそう、
はぁと、
うん、はぁって
はぁって、いや彼が私たち家族を変えてくれてるのよって言って、そんなこと言える？
すごいよ。いやいやいや。すごいよ。
なあ、こう旗から見たらさ、こう裕福な家庭がね、貧しいこう青年に施しをしてあげてるっていう風にしかまあ見えないけど、こう本質はそこじゃないのよみたいなことをさ、こうああやって堂々と言えるね、リー・アンの真の強さよな。
すごいよね。だからああいう、なんだろう、こう。なんだろうね、どういう人なのね、ほんまに。あの実際いるわけやんか、ああいう人、うん、あの方々が。
そうだね、
なんかまあその財力があるのは確かやし、で別に家族関係もすごい最初から悪かったみたいな描かれ方しないやん、
うん、
けどやっぱあれなよね、その本当に慈悲の精神というかキリスト教に対してのこうリスペクトとかもあるし、信仰心も強いからこそそういう行いをしたんやろね、もうただただ。
そうだね、うん、
だからそこには何のやましさもないし、別にそうやってる私たちすごいみたいなことを思ってもないやんか、あれ、
うんうんうん、
で一回自分たちを見失うことがあるやんか、本心で。なんかこう人間であるあるやなと思ったところないけどさ、これは、
うん、
ほんまにこうなんか手助けというか人のためにやってたことが周りからの意見とかその時間が経つにつれて、これはなんか本当はどうなんだみたいな、その、うん、あの大学入れるシーンとかでもあったけどさ、
ありましたね、
その自分たちがミシシッピ大学に入れたいんちゃうか、え、これどうなんみたいな、
うん、
マイコーの意見はみたいなマイコーはどうしたいんだっけみたいな、そういう風になってったりしたやん、
う
ん、その、
そうだね、
なんかこれは本当に、あ、確かに周りの人言ってるけど本当にそうなんかなみたいな、
うん、
そこでこう、まあ、でもさ、これはね、やっぱあれだよ、リア・ 9位の主人公の映画だよ、もうもはや。そこで自問自答しよりやん、なんか正直に言ってみたいな、私はどう見えるみたいな、うん、でまあその旦那デューイがさ
旦那デューイが、はいはい、
うん、がもう、いやお前は一番会ってきた中で素晴らしい人間やとか言って、
うん、
何も間違ってないよみたいな、まあ、それでね、またた、
うん、
そう、それでまたこう吹っ切れて、私はもうこういうこうどうしたいのか言ってほしいって、私の短編とかで家族のために決めなきゃいいの、あなたの人生なのって言って決めさすシーンが、もう俺はあそこがもうベストシーンです。
そうだね、ヘイマイコーと、自分の進む道を進んでほしいの、あなたの人生だものってね、言ってましたもんね。
そう、あなたは何したいの。
でも旦那テューイもこの迷っているリーアンの背中を押してあげるっていう、ものすごいこうパートナーとしてさ、すごく相性がいいんだろうなって思うシーンですよね。
彼らは、
うん、
どうやって出会ったよね。なんか大学一緒なんよね、確か。
そう、確か大学一緒、2人ともミシシッピ大学出身だったんだよね。で旦那テューイがバスケやってて、で、うんうん、嫁テューイが
チアやって
た、そう、チアやってた、チアリーダーでしたと。そこで出会ったのかな、うん、
いやもう理想の夫婦ってか最強の夫婦じゃない、あれもう、
うん、
なんかその財力もあるけど、まれに見ない、あの映画でよくあるあるな、財力あってもう何でも金で解決しちゃうよみたいなさつたば仰いでる系、なんかビップというか富豪みたいな、
そうね、
そういうのがあるんやけど、全くそういうのがないやんか、あの二人には。
ないね、これ人間性の塊よね。
うん、お金のかけどころも違うよね、だから、
うん、こう自分らのためっていうよりも人のためにお金使ってる感じがするよね。
そうよね、
うん、
いやあれはちょっとできすぎてるよな
、まあ、そうだね、ノンフィクションって言われて、そう、本当にこんなことを1から10まで脚本なくあったのって言われると、ちょっとさすがにできすぎてるって思わざるを得ないけど、
うんうん、
でもまあメッセージとしてはすごくこう響くものがあるよね。
うん、まあやっぱこの幸せの隠れ場所から特にその思ったのは、人助けっていうこともそうやし、
うん、
まあ、誰かの、まあ、ために、まあ、自分をなんかこう本来自分はどう生きたかったのかっていうこと、
うんうん、
っていうのはすごくなんかこう問いかけられてる気はするけどね。
そうだね、
うん、やっぱこう結構テーマとしては、この映画のテーマってそのもちろん境遇とか、あとちょっと人種差別的なところとかもなんか触れられてはいるやん、
うん、
けどなんかそんなに今まで俺らが見てきた映画の中には中と比べるとそんなピなんかなんて取り立てされてるわけではないぐらいの、
そうだね、
映画やったやん、この前見たドリームプランとか、まあそれこそ前回見たエイトマイルもそうやし、なんかその結構人種的にもうこういうバーンみたいな、うわもうこれが立ちはだかってっていうような、うんうん、そういうテーマではないんだけど、まあただ要素としてはやっぱりあったりってしたんやけど、それ以外でやっぱしね、うん、テーマとしてその訴えかけたかったものが、なんかそのきっと自分自身の人生ちゃんと自分で選ばないといけないよっていうのもそうだし、
うん、
だから誰かのために時間を使う、まあ生きるみたいなことっていうのは、
うん、
回り回ってこう自分自身の幸せにつながっていきますよみたいな。
そうだね、
多分そういうことなんかなというふうには思うよね。
なんかこうそれをうまいことその人種問題と掛け合わせてさ、その人種の垣根を越える慈悲の心とか絆だとかさ、
そう、
うん、リスペクト、ね、他者に対するリスペクトだとか、なんかそっち方面に持ってってくれてるから、それこそ、
うんうんうん、
結構いろいろ見てきたよね、その人種に関わる映画、42世界を変えた男とかさ、
うんうん、
グリーンブックとかさ、
はいはいはい、うんうんうん、
いろいろ見てきたけど、そんなにこう激しい、なんていうのかな、人種間の何抗争だとか暴力だとかっていうのはなく、はいはい、こう心穏やかに見れる映画っ ったっていうのはね、結構苦手な人にも見やすいと思うし、
うんうん
うん、その分メッセージも伝わってくると思うしね。
そうやね、
うん、結構初めて見たけどすごいこう見やすかったし、なんかこうコメディ要素もちょっと入ってんだよね。なんか、
うんうん、
マイクがビッグマイクがこうラグビーの試合で相手をこうプッシュしてさ、でコート出てバス停まで運んでやろうかと思いましたよみたいな、ちょっとくすっと
楽
しいと
かね、うんうん、なんかああいうさユーモラスなこと言えるようになったよなっていう、
うん、最初ねなんかおしゃべりも満足にできないようなこう、うん、塞ぎ込んだ感じの、
うんうん、
ね、あの青年だったけど、はいはい、こう笑顔もね増えてきてね、そ
う
そ
う
そ
う、うんうんうん、
うん、
まあ、結構あの名言のところとかで言うと、あの名言っていうか多分キウイをかたどってる名言があったなっていうのはやっぱり
印象に残ってて、そうだね、うん、
まあ、だからパパテューイが、
パパテュー、
パパテューが、マイケルからさ、その、自分の笑顔のために、その、大学に行かしたんやろって言ちょっとこう、初めての親子喧嘩みたいなことになるし、
そうだね、ぶつか
った最後の最後やけど、うん。そう。で、何も答えられへんかったんな、テューイがね、うん。で、いろいろこう思い悩んでて、さっきもちらっと言ったんやけど、その、彼、なんかマイコのために住む場所とか着る服も買ってあげて、うん、彼のためにやってると思ったけれども、その大学についてはなんか彼の気持ちを確かめなかったかもしれないみたいな、彼って本当はどこ行きたかったのみたいな、
うん、
うん、でまあそこで出てきたパパデューイですよ、おいでっつってこっちにおいで、あの包容力、俺はすごい、ちょっとグッときたけど、ね。
わかるわかる。うん。
うん。いいから。
終始包容力だと思うな。
そう。もういいんだよ、つって。マイケルのために心から最善を尽くしてきたんだ、つって、
うん。
それはもう誰もが簡単にできることじゃないよ、みたいなこと言ってたよね。
そうね。う
ん、で、なんか何やったっけな。どのシーンやったかちょっと、だから思い、その後らへんに、その、まあ、吹っ切れて、なんか、本当に、
うん、
すごいよねみたいな。で、クリスマスやったかな、クリスマスのとこに、なんかこう、はいはいはい、あったと思うんだけど、なんか人助けで病的な満足を得られるたちみたいな、言ってた。
あ、言ってた、言ってた。
なんかあそこなんやろね。なんかほんまにそれなんやろね。なんで、テューイがこんなことをしてるのかっていうのは、回り回って自分のためなんやね。って思う、パパテューイからの鋭い、名言。人助けがもう彼女にとっても病的な満足を得られるものになってるみたいな、こうそんなことあると思ってもうちょっとしびれたよね。それはパパテューイが言うのがいいよね。なんか
やっぱこう歩んできたからこそ分かるこうママテューイの性格、
そう、
どういうものに喜びを感じるのかみたいなところだよね。
そうそうそう、だからそれがまあ回り回ってそのしょげてた時にまあ、こう言ってるセリフとかもそうやけど、だからそのいつも相手にとってはいいことばかりじゃないかもしれんけど、そのテューイの持ってる人助けをしたいっていう気持ち自体を大切にするべきやっていうメッセージが込められてたなっていうのは、
なるほど、
そのやっぱパパからのパパテューイからのママテューイへの I love you、
うん100万回の
そう、
うん、
まあ、あれはちょっと正義やね。やっぱ愛は世界を救うんやなって思ったよね。
そうだね。なんかああいうその迷ったところで手を差し伸べてあげる、背中を押してあげられる関係性だっていうのがいいよね。その普段から仲いいし、うん、お互いのことよくわかってるからさ。
うんうん
うん。うん、そう。だからその、それこそ人助けをしたいんだろう。それで、したいこと、自分がしたいこと自体をまず大切にして、まあ、人にもこうやってあげるべきだみたいなさ、その相手のために本当は良かったのか自分たちのエゴだったんじゃないかって迷ってたところ、いや自分はどうしたいのっていう、結構自分に回ってくるっていうね、その問いが。
うんうんうん、
うん、だから今喋ってて気づいたけど、こうパパテューイに、いや君はどうしたいんだと、君はやりたいことをやるんだろうっていうのをこう助言してあげたおかげでさ、マイケルにもあなたはどうしたいのって聞けたわけじゃない、
うんうんうん、
大学どうしたかったんだっけって、だからその気づきもあるよね、
うんうんうん、
ママテューイにとってね、
そう、
うん、
そうなんだよね、まあスーパーシーンですよね、うん、あれが、
そうですね、
うん、
僕の名言、
いやこの映画いいね。
はい。
あ、どうぞどうぞ。
いいっすか。そう、やっちゃって。この素敵な映画なんですけど、
はいはい。
僕まあいっぱい名言あるじゃないですか。
うんうん。
いっぱい名言ある中で、ちょっと変わり種をちょっとピックしたいなと思ってまして。
お。
あのね、ちょっとハッとさせられた。
うん。
言葉があって、ハットトリックがあって、3点取りましたと。あって、うん、服をね、あなた、服、その、青のポロシャツ1枚しか持ってないじゃないですかと。うんうん、そんなんでいいのと。買いに行くわよ、みたいな。
うん。
シーンがあって。で、こう、一緒に服を選んでるね。シーンがあったの覚えてます？うん、
ありましたね。
うん、そう。で、そこで、喋ったセリフが、あんたね、惚れ込んだ服じゃないと買っても着ないものよって。
言ってた。
そう、言ってたんですよ。
はいはいはい。
でこれって、僕もちょっと思い当たる節があったのと、その服、結構ね、服、着る服にかなり偏りがあって、着ない服マジで着ないし。
うんうん。
で服に限らず、物とかね、
うんうん、
本当に気に入らないといっぱい使わないなっていうのがあって。
はいはいはい、
うん、で自分がやる物事にもそれは当てはまるんじゃないかなって思ったのをうまいことその服っていうもので、
はいはい、
言い表してくれてたシーンが、まあ、名言というか個人的な、なんだろうメッセージ性の強いセリフだったんだけど、だからこそ、うんうんうん、なんか、まあ、簡単に判断決断するんじゃなくて自分はどうなのかとか、はいはいはい、自分はこれを本当にやりたいのかとか本当に欲しいのこれっていうのをちゃんとじっくり考えて選びましょうねっていうものだと解釈したっていう話です。
あいい、うん、いい読解力
そう最近ねそれこそ社会人になるとさその使えるお金も増えて、うん、買えるものも増えるじゃない。
うんうんうん。
だからなんか最初のうちはなんかよく考えもせずに買って結局使えませんでしたみたいなことがあったんだけど、
はいはいはい、
うん、なんかこうそういう決断をするときに一歩こう立ち止まっていやちょっと待てよとこれってこれ5万円も払ってまで本当に欲しいんだっけ本当に使うんだっけみたいなところを一回こう立ち止まって考える大切さですかね、うんう
んうん、確かにね、
うん、なんかこういう意外な日常のシーンのセリフにもさ気づきが隠れてたりするなっていうのが、うんうんうんこの映画の、うん、あいいなと思ったところの一つでございます。
まあ確かにいいよねそれ。確かにねテューイからそういう言葉が出るっていうのもまたなんかメッセージを感じるよね。その
そうだね。
だってお金持ちやん。
うん。そうそうそう。
なんかもう買ったらやん。ほらほらほらみたいな。
金はジャブジャブ使っていいぞみたいなね感じじゃないもんね。
と思ったら買うなら絶対もう厳選したもの買いやんみたいな、
うん、
やっぱちょこちょこと出てくるよねテューイのなんか物を見る目の高さみたいな。
そうだね。
なんか自分の仕事まあ結局何の仕事してんだかちょっと分からへんねんけどなんかオークションか分かんないけどその高級マットみたいなもの、うん、値段をね言われた時にいやそんなんこんぐらいの価値しかないわよみたいな。
うんうん
その何やろうね、目利き力というか物に対するこう選球眼がすごくて、
うん、
まあ、その辺もなんか関係ありそうよね。なんかお金持ちやからこそその適当に物をいっぱい買うんじゃなくてもう本当にいいものを選ぶことの大事さとか、
うん、
物に対する愛着をちゃんと持ちなさいよみたいなことなんかな。
そうだね。なんかお金持ちって意外とケチっていうさその、
うんうん、
いうふうに言われてるけど使うべきところに使うっていうことだよねきっと。
うんうんうん、
うん、そうなんかこのシーンを通じて何でしょうこの名前忘れたママテューイがさ、
うんうんうん、
こう自分のルールをこう確固たるものを持ってて、
うんうんうん
うん、でまあでもそれに集結するのかな。それこそ本当に気に入ったものを買いなさい服はみたいな話とかさ、
うんうん、
私が決めたからじゃあ家族にもこう説得して人助けをねマイケルをこう助けてあげるんだみたいなところベッドも用意するし、うんうんうん、学校にも通わせてあげるしみたいな、
うんうん、
でまあ大学の 選び方とってもさ、一つとっても、まあ、なんとなくミシシッピに行くもんだと思ってたけど、私はどうしたいんだっけっていうところをこう自問自答して、で、うんうん、パパテューイに背中を押してもらえるところもさ、なんかこう、うんうん、ゆっくりじっくりこう培ってきた自分ルールをこう他者のためにこう、なんだろう、お金も時間も使ってあげるし、その考え方も広めてあげるみたいな、なんかこう事前の精神みたいなのが染みついてるんじゃないかなと思ったね。
確かにね、
こう初志貫徹してるっていうその魅力もあるよね。
ある。
うん、そういう意味でも主人公の一人なんじゃないかなと思った。
いや、主人公テューイ、
はい、この映画の主人公はテューイですね。
我々はテューイから学ばなければならないことがたくさんあります、
う
ん、
はいはい
ですね。最後にですね、裏話、撮影側の裏話をですねしていこうと思います。
はい、
まあ、この映画を見まして、俺は、まあ、一回見てるので、ちょっとなんかこれほんまはどうやったんやろっていうのがちょっといろいろあって、うん、映画舞台の裏話みたいなものをいっぱいこう調べた結果ですね、
はいはい、
まあ、信憑性の高いところのなんか記事を見つけて、まあ、映画の舞台挨拶とかね、そういうところで本人たちが言ってるところとかもいろいろとピックアップしてたんですけれども、
うん、
まあ、なんかいろいろあるんやけど、なんか初期のシーンとかである実話が1個目あるんですけど、
うんうん、
バレーボールの試合があったの覚えてる？コリンズの。
コリンズのバレーボールあったね。
うん。てか待って、コリンズってさ、うん、リリー・コリンズやん、もう。
名前一緒っていうの。
一緒やね。
自然すぎるような本人からしたら。
いや、うん、俺ちょっと一瞬、うん、まあいいや。もしかしてそれで抜擢されたかな、ちょっと知りませんけれども。そう、コリンズがバレーボールしてた時に、うん、マイコがスタンドに残ってるポップコーンをさ、
うんうん、
ポップコーンを拾ってるの
気づき
ました？
うんうん、
はい、であれはですね、バレーボールの試合で実はショーン、パパテューイが気づいてるわけではないんですよ、実は。
あ、そうなんだ。
これ裏話なんですけど、
うんうん、
で、映画の中では別になんかふーんみたいな感じで見てて終わってたやんか。
うん、
でもあれは実はその後にショーンが自分から自己紹介しに行って、食べるもの何かっつって言ったらしいよ。
へー、あ、そうなんだ。
で、実際にショーンもコリンズから、パパテューイがコリンズからそのマイケルの話は聞いてたみたい、こういう人がいてみたい、
うんうん、
でなんとこうパパテューイはそんな人がいるんかって言って、学校のなんかその学校行って、毎日マイケルが食べるものに困らないように食費専用の構造を開設したらしいですよ。
え、そうなの。
だから初めから実はテューイ家はマイコーの生活を気にかけてたっていう裏話。
へえ、あ、それリアルの、
リアルの、
リアルのマイクの高校時代の話。
そう、そうそうそう、リアルマイク高校の話。
はあ、パパテューイも事前の心を満ち満
ちてね、パパテューイエグイ、パパテューイエグイ、
はあ、並大抵のね、心じゃできないよね。
すごくない？
うん、
なんかちょっともうどっち向いて寝たらいいんか分から
へん。頭両方つけないとな。足にもつけとかないと。
いや、マジでそうなのよね。あと、
はいはいはい、
図書室で勉強してたシーンあったの覚えてる？ちょっと、うん、でその時からちょっとコリンズもさ、周りの人がなんかまあ下劣なことを言ってくるわ、ははみたいな、まあ気にしてないけどみたいな、そんなシーンがあるとこなんですけど、うんうん、でマイケルの勉強、図書室で勉強してる時にコリンズがちょっとそばに行って一緒に勉強するシーンとかね、あ、ね、好きと思いながら見てたんやけど、うん、なんか好きやと思って、
うん、
じゃあ好きや教えてと思って、
はいはい、
これね、すごいねけど、実際のコリンズは、マイケルに対して、そう、友達、周りの友達も結構オープンやったらしいねって、本当は実際。なんか、
そうなんだ。
こうは言われてたけど、みたいな。
うん。
うん。まあ、だから一部言ってくる人いるけど、そんなに基本的には、マイコに対してオープンやったわっていうふうに、コリンズは言ってたらしいですと。
あー、なるほどね。
まあ、その辺はちょっとね、脚色はあるんでしょうけど、まあでもありそうやけどね、実際にそんなこと言われてたっていうのは。
うん。ドアウェイっていうわけではなかったんだ、じゃあ。
そう。で、コリンズが、その映画内で、 描かれている以上のシーンっていうのを実際にやってたっていう話なんですけど、
うん、
これねすごいねんけど、そのマイケルを助けるために自分の学校の時間割をわざわざ変更して成績優秀者に選ばれるっていう
すごいな
のと、うん、同じ宿題を出されてマイケルを手伝ってあげられるように、うん、なんとですね、何個かのクラスを滑ってマイケルのために変更したらしいですね。マイケルクラスに変更したらしい。
自分のクラスをマイケルの方にこう合わせに行ったってこと？
要はそう、クラス変更したの、コリンズはマイケルのために。
マイケルが属してるクラスに行ったわけだ。
そう、
すごいな、そこまでする。
どういう、
そんな人いるんですね。
もうね、どっち向いて歯磨きしてんかわからへん
すごいな、手足にも頭つけとかないと。
そうの、実はだからそのパパテューイと、
うん、
まあそのコリンズのもうなんか凄さっていうのもやっぱねあるんですよね。
なんかあれですね、あの家族テューイ家えぐいですね。テューイ家の慈悲の精神でちょっと溺れそうな感じなんですけど、
うん、
これママテューイがやっぱりこうテューイ家全体にこう染み当たらせた感じなのかな。人には優しく、
うんうんうん、
慈悲の心を。
いや多分そうやと思うよ、
人間、
うんうん、
はあ。いやなんかコリンズが一番こう気難しいのかなって映画見ながら思ってたけどさ、
うんうんうん、
もっとなんかね、ママ、あ、そうか、ママテューイ食われちゃうからあんま描かなかったのかな、そこは。
うんうんうん、
やっぱ家族みんながやっぱり人助けの心っていうのを持ってたんだね。
そうなんですよ、
リアルのテューイ家は。
うん、
はあ、なんか心温まる話ですね。
ほっ、なんかすごいってなるよね。
うん、こうリアルテューイの写真がさ最後こう、うん、エンドロールで流れたじゃないですか。
はいはい、流れた、
うん、でか結構こうガタイもやっぱ大きくて、
うんうん、
アスリートだなって感じだったんだけど、やっぱヒゲも結構さしっかりしたがっつりヒゲ生えてて、
うんうん
うんうん、で映画の役のテューイ役じゃなくてマイク役の人は結構 なんていうのかな、柔らかい優しそうな感じの顔つきしてたけど、
うんうんうん、
リアルマイクって結構こわもてだったじゃない。
イカトゥイね、
イカトゥかったから、
うん、
そんなイカトゥイマイクをさやっぱ最初どうしても口数も少なかったし、うんうん、怖い人だとやっぱみんな思っちゃったから、
うんうん、うんうん、
最初のコミュニケーションの取りづらさっていうのあったんだろうけどさ、こうそこを変えていったテューイ家の功績よな、最後受け入れられたしね。
うん、
あと今日語ってなかったけど SJ の役割、テューイ家の一員の、次男坊じゃなくて、まあ、弟役の、
はいはいはい、
多分 SJ が一番最初に何だろう手を差し伸べたんだよね、まだ家族になる前に。
はいはいはい、
うん、あの友達になるには笑顔だよって最初言って、
うんうんうん、
で最初こうブランコで遊んでた女の子に逃げられたりとかしてたけど、まあ、最後はあの押してってとか一緒に遊ぶようになったりとかさ、
うんうんうん、
うん、やっぱこの SJ の最初のこう手を差し伸べるシーンがあったっていうのも
確かにね、
そう最終的なこのみんなに受け入れられるマイクみたいなところを作り上げていった一つなんじゃないかなって思うね。
やっぱあれがリアルで SJ の、
うん、
あの無垢さがいいよね、無垢さが。
そうだね、
やっぱね、
純真無垢な感じ、実際にあったのかちょっとわからないですけど、でもまあ総じて映画でもリアルでもテューイ家の慈悲深さっていうのが分かりましたね。
そうなんですよね。まあ今回はですね、こういう慈悲深さを持ちましょうよって、日頃みんな感謝の思いとか慈悲深さは忘れてないっていうところでして、そ
う
そ
う、
うん、でなんかそのまあこれ難しいと思うねんけどね、結局その自分のためにやる人助けだと思いますと、
うん、
なんかそれに対して見返りが欲しいとかっていうところとか、なんか周りからそういうのをチヤホヤされてほしいっていう心をね持ってはダメなんですよね。
そうだね、
うん、ちゃんと心からこうやっぱ人助けをするっていうギバーのこう精神を持つっていうところだと思いますし、
うん、
まあ、その後もですね、実際、ママテューイはこの映画をきっかけにアメリカ内でどんどん啓蒙活動してるらしいですよ。
あ、そうなんだ。
うん、
じゃあもう根っからの人助けにってことですね。
5年ぐらいずっと忙しいって言って
た。マジっすか。 いや、ママ強い働き者だな。
そう、かっこいいよ。ナルシストに聞こえるかもしれないけど構わないって、うん、人種差別はこの国に実際に生き続けているの。私は自分たちのように見えない人に愛を、見えない人にも愛をする方法を学ばないといけないわって言ってる。素晴らしい。
かっこよすぎ。普通そこまでできないよね。
どっち向いて風呂入ったらいいね。
ああもう頭以外取ろう。そしたらもうその悩みもなくなるわ。
うん、もういいや、うん、もうこんな人たちがいるってだけでなんか自分たちも、うん、いやなんか惨めに感じることもあれば、うん、いや自分たちもなんかできることありそうやなって思わせられるような映画でもありますね。
そうだね。なんか我々がじゃあ何がトライできるかなって考えたときに、なんかちょくちょく聞く話ではあるんだけど、うん、こう自分のためじゃなくて人のためにお金使ってみようよっていうのはさ、
うんうんうん、
よく聞くじゃない。
うん、
うん、なんかそうちょっとしたもう職場でよくあるんだけど、ちょっとしたお菓子をこう職場の人に配ってみたりとかさ、
うんうんうん、
うん、なんかそういうレベルのことでもいいからやってみようって思いましたよ。
そうやね。
うん、
まずは自分の身の回り半径5メートル以内ぐらいの人でいいと思います。
そう始めることが大事。
そうはい、ということでですね、今回は幸せの隠れ場所を、まあ、実際にあった、まあ、ノンフィクション映画を扱ってきました。まあ、本当に改めてよかった。
よかったね。いい映画でした。
改めてよかったなってところでございますので、まあ誰かと一緒に見るのをねすごくおすすめもしますし、これ見終わったら、うん、まあ、本当に自分たちのじゃあまずは周り、まあ、半径5メートル以内の人たちに対しての何かギブできることがないのかっていうこととか、まあ、そこに対してなんか見返りを求めるんじゃなくて、本当にこうもう慈悲の精神でやってあげられるっていう、まあ、心のねちょっと大きさを広げていこうよって、容量を増やしていこうよっていうところをですね、うん、最後宿題で、もらいましたので、ぜひですね、はいはい、そのあたり気づいてもらえればなと思っております。
うん、そうですね。
はい、ということで今回は幸せの隠れ場所をアキラと話していきました。また次回も映画界楽しみにしていただければと思います。本日もアキラありがとうございました。
ありがとうございました。
パパトゥイ、
ママトゥイ
トゥイ